続いてはおたけメインディッシュです。こちらはポッドキャストでも配信しています。ぜひチェックしてくださいね。本日のお客様を紹介します。先月最新著書社長ってなんだが発売されました。伊藤忠商事株式会社で社長会長を務められ元中国特命全権大使でもいらっしゃいます丹羽宇一郎さんです。よろしくお願いします。
はい、ようこそいらっしゃいました。
こちらこそよろしくお願いします。5年ぶり、
はい、このラジオには5年ぶり。
あ、そうですか、
はい、で私とは以前、うん、久米書店という番組で久米宏さんと、うん、あの地球の危機についてね、
う
ん、
お話しした。昨日のように覚えてますけども
そうですか。
そんなに年を取りましたかね
4年も経っております。
4年ぶりでございます。あ、なんか、うん、今お話ね、冒頭でお伺いしたんですけれども、うん、腰を痛めて入院されたと、うん、
どうしたんですか。
でね、
うん、
これ本当に不思議なんだけど、うん、こんな話をしていいかどうかわからない、
はい、
もう80年近く生きてね、その間ね、はい、うん、全くと言っていいほどね、薬っていうものもね、お世話にならないぐらいね、
ほう、
バンバンね、うん、体の思うままにね、はい、まあ
酒は
酒もめちゃめちゃ
酒もめちゃめちゃ
やってたもん。
ゴルフ
もめちゃめちゃ。
女
の方はね、まあ、いろいろね、女性がたくさんおられますよね。でもね、ゴルフはね、はい、本当にひどい時はね、うん、1年に100回。
すごいですね。
3日に1回されて
る。だから、ね、その時はね、本当にシングルだったの。
わあ、シングル。
うん、これで毎晩のように酒飲んでね、100回もゴルフやってね、うん、お前一体何やってんだと。
それおいくつぐらいの時ですか。
社長になる前、はい、10年ぐらい前ですから、はい、1990年ぐらい、
20年ぐらい前ですね。
20年、
うん、20年ちょっと待って、うん、
60歳前後、
はい、
それでね、ところがね、ある日突然ですよ、
はい、
パタッとね、なんとかもうなんとか悪魔がね、はい、忽然と現れたようにですよ、
はい、
悪魔が、うんうん、そのね、うん、世界空から見てて、てめえいい加減なことばっかりやれがって、うんうんうん、ね、と言ってね、うんうん、要するに悪魔が出てきてですね、パタッとね、
お仕置き
動かなくなっちゃったの。
腰も
手も、うん、
手もです
か、ね、足が、
はい、
うん、それでね、これえらいことだと、うん、
はい、
と言った途端にですよ、
ええ、
これはやっぱり入院しろ、
はい、
なんで入院するんですか。
即入院。
それでね、うん、約ね、20日間ぐらいね、
20日間、はい、
入院した。
入院なさった。
でちょうど、ね、それでようやくね、うん、少し歩けるようになってきた。
あら、リハビリもされてたんですか。
リハビリ
そうそう、
もうやりながらね、
うん、
だからね、やっぱりね、人間というものはね、うん、真面目にいくらやっててもね、うん、めちゃめちゃね、うん、体の思うままにね、うん、バンバン元気である。薬なんて飲んだこともないと、
うんうん、
危ないね。だからね、うん、先生方もね、うん、できるだけね、少し病を持ってね、薬は少しずつ飲んだ方がいいね。養生しながら、うん、
はい、私に言ってくださったんですか、それ。
あなたにも、旦那さんにも。
お二人はあれですもんね、うん、腰痛め仲間ですもんね。
はいはいはい、いや、そうですけど、でも皆さんは若い頃めちゃくちゃやってたわけでしょ。
まあ、そういうことですね。
その疾病会社は来ますよ、そりゃ。
いや、そんなこと言っていいんですか。
お金は入ったら入っただけ使うが元だったって本当ですか。
そうですよ。
当然ですよね。
その当然ですよ。そんなね、若い時からね、年寄りじみてね、
はい、
金を貯めようなんてね、こんなしょぼしょぼした考えをしてたらね、日本のね、国は良くならん。
でも結婚資金もなかったって、
うん、ありませんよ。何も不思議もない。
どうやってお金出したんですか。
わからないって、言ってるじゃないですか。
人間はね、わからなくてもね、物事は進むんですよ。
わからないの、それは。
それはお父さんもお母さんもいるし、
女房方は半分出したけど、ね、自分の方はどうなってるか分かんない、
ね、行方がわからなくなっております。
ところがね、まあ、お父さんお母さん亡くなっちゃいましたからね、
はい、
わかりませんね、
うん、
結局出所はわからずじまい、
知りません、
はい、
あら、
でも人間っていうのは、うん、人生っていうのは、うん、そういうこともあるんですよ
ね。
その疾病会社を今受けてるわけですよ、
うんうんうん、あ、お金貯めなかったっていう。
いや、お金じゃない。そういうふうに人に迷惑かけてね、うん、
はい、
それでそれも知らないでのうのうと生きてる、
うんうん、
お前いい加減にしろと、
うん、
天のね、うん、
罰ですね、声が、
はい、天の声が。
いや、でも丹羽さんはご自分の中の声にはとても正直に生きられてる。
そりゃそうですよ。
学生運動の名残りかもしれませんが、はい、自分の中に確固たる正義がある、はい、それをお持ちで、
ね、元リーダーですからね。
ジャン・クリストフというのが好きでね、
はい、
まあ、ベートーベンとかミケランジェロとかね、うん、トルストイとかね、
うん、
彼はそういうね、うん、連中 の、うん、あの偉人伝みたいなのをね書いてたんですね、
うん、
それ10年がかりで書いてる、うん、その後にこのジャン・クリストフというね、うん、自分の本当は自分はこう生きたかったというのを小説という形で託したんでしょうね、うんうんうん、
それ新入社員の時にやっちゃったっていう、
新入社員というか、ね、大学の時にね、
はい、
それを読んでですね、うん、何をやったかと、まあ、ベートーベンがまさにそうなんだけど、やっぱり自分の心に忠実に生きるという、うん、本当難しいことなんですよ、
はい、
それをね、
迷惑かけますからね、あちこちに、
それをやってきたの
それをやってきたと、
はい、ご家庭にも随分迷惑かけたって
もちろんですよ、100回も年にゴルフやったら ね、はい、
ね、
それから、ね、うん、会社の仕事をバンバンやったらね、うん、はい、それは家族が犠牲になってるんでしょうね、
家族が犠牲に
娘さんと
みんな
出かけたことは
全部ありません、ほとんど。
あれ、お父さん、
お父さんは
お父さんの役割果たしてない、
うん、お父さんは1回しかやってないですね。
そうです、
しょうがない、それはただ、まあ、時代も時代で、まあ、日本は高度経済成長の後から苦境に陥って、うん、その中で大きな会社の生き残りをかけて、
そうです、
厳しい戦いが社会で待ってたと。
企業戦士ですからね、はい、その時は
そうなってくると、まあ、山一証券の社長じゃありませんけど、あの社員が悪いんではありませんと
泣いてね、
泣いてね、
僕はね、それから数ヶ月のうちに社長をね、うん、受けたんですよ、
あの時代の。
そうですよ、
あの伊藤忠、
伊藤忠の社長を、
ええ、だったら
1998年、
あの突っ込んだ話ですけども、伊藤忠でさえ多分かなりの負債を抱えていた時期。
そうです、1997年ですよ、山一証券の、
はい、
ね、うん、あの社長が、
はい、
泣いたのは、
泣いてます、
泣いたのは、
ね、いや、テレビの前で泣いてね、うん、
泣いてましたね、
そういうのをね、うん、強烈に覚えてて、
うん、
待てると。
どう思いました？
そので自分がね、
はい、
もし社長にでもなったらね、これね、うん、もう自分の人生はね、うん、捨てて、
うん、
会社のためにね、うん、やらなきゃいけないと、
うん、
でもそれをやってもね、うん、もし失敗したらね、うん、永遠にね、私の家族は、
うん、
ずっとね、あれが伊藤忠潰した、
うん、
社長のね家族だと言われるだろうと、
はい、
そこまで自分がね、うん、やっぱりね、うん、先祖代々のね、うん、まあ、せめてちっちゃな庭家にしろね、
うん、
迷惑かけていいのかと、
はい、
自分が自殺しても済まないぞと、
うん、
さて受けるか君、
はい、
ということですね、うん、
あの当時あちこちで大阪ではあの企業の社長なり、あの営業なりの人が自殺をしてましたね、
はい、たくさんね、
うん、
日本中がね、うん、不良資産をね抱えてたんですよ、
はい、
でうちだけじゃないですよ、
うん、
それでついにね、私もやっぱりね、この少しずつ少しずつですよ、
うん、
自分の持ってる利益で焼却していくと、
うんうん、
でね、腐ったリンゴはね生き返らないんですよ。リンゴが腐ってね、
うん
うん、これを少しずつ腐ったところをね、
うん、
その剥がしてね、
うん、
冷蔵庫を入れて大事にすればね、
うん、
そのうちにね、リンゴが生き返ると思ってみんな持ってるわけですよ。
だけどそうはならない。
ならない。絶対ならない。
腐ったまんまですから、ね、
腐ったまんまどんどん腐りが進行していきます。
ほとんどの人がそう思ってるもんだから、うん、ね、そうするとね、結局ね、資産を売る人がいない。
うん、
買う人はね、持ってる人は売れないわけです。う
ん、はい、
売れば損が出るから。
はい、
でそれをね、やっぱり経済学から言ったらね、うん、売り手がないときに売らないとダメです。
売りましたか、
大損してもね、うん、売り手のないときに売らないと、みんなが売るとなったら売れません、
う
ん、
売り手がある、
うん、暴落する
、ないときに、
やっぱりね、買い手がね、いっぱいいるときにはね、
うん、
ね、あの買っちゃいけない、買い手がいないときに買うんですよ、だから買えるんですよ。
まあ結構博打
っていうか
ね、ですね、博打って言い方すれば、
やっぱりね、人のね、うん、裏に道あり花の山といってね、
はい、
やっぱりね、みんなのね、表通りにね、美味しい饅頭が出たらね、欲しいっていうのがね、みんな集まって、
表通りに饅頭、
ほんの少ししかね、饅頭食べれないでしょ、うん、人のね、歩かないような道を歩いたらね、潰れるかもしれんけどね、大きな饅頭は独り占めできる、
はい、そうですね、発見大きいですからね、
というようなことですね。
丹羽さんは会社は何のために 存在しているというふうにお考えですか。
だから会社はね、うん、まあ、私のこのね、うん、まあ、そうだったけども、ノーベル経済学賞をもらったね、うん、フリードマンというのがね、うん、やっぱり会社は株主のために、
はい、
株主を最優先して、うん、株主の利益を最大にするということが会社の目的である。
会社は株主の、
これはね、うん、今からね、うん、40数年前にね彼が言ったんですよ、うん、でそれがね、民主主義資本主義社会の鉄則だった、うん、
はい、
だから世界中がね株主のため、うん、株主のため、
うん、はい、
でそれまで正しかったんですよ、うん、
はい、
要するに会社の利益が増える、
うん、
ね、
う
ん、社員とかいろんな人の利益がね、うん、一緒に増えて、うん、そして株主も増える、
うん、
それで株も上がる、
うん、
でこういう時代はねいいんですよ、
うん、
ところが最近の株主は何ですかと、うん、
はい、
最近の株主はね、うん、要するに儲かればね売れるような株 売って逃げる、
うんうん、
要するに投機家です ね、
そうですね、
投資家じゃなく、
はい、
うん、でこれはやっぱり、うん、それからもう一つは、うん、株主と貧乏人のね、うん、格差がねあまりにも大きすぎる、
広がってますね、
やっぱりね、うん、上下のね段差が大きすぎる、うん、
はい、
ということになるとですよ、うん、株主のために会社がね、うん、利益を出して目的にしちゃいけない、うんうん、だってあなた方が一生懸命稼いだものは全部ねそういう大金持ちの投機家の手に渡るじゃない、うん、
はい、
ということで145人のね、うん、アメリカの有名なその、はい、経済界の、ね、CEO が集まってね、
はい、
我々はね、うん、ものを考え直さなきゃいけない、う
ん、今こそ
今こそ、うん、社会はねどういうふうに成り立ってるか君たち分かってるか、我々は少しね、はい、反省をしなきゃいけない、
は
い、で5つの分野だ、うん、5つの分野、一つはね社員を一番大事にしろ、
はい、
ね、うん、儲かった利益は社員にできるだけね、
うん、お給料として
配分すべきだ、で二つ目はね売り手、うん、売る主、うん、いうか買ってくれる人、うん、ね、はい、三つ目が社会ですね、
はい、
社会があって初めて我々の、ね、うん、企業も工場もあるわけで、うん、五つ目に株主、
はい、
で株主はどういう株主かというと、長い目で我々の会社のためにね投資をして、それを長い目で会社の利益になるようにじっとね支援していただける、
成長を
見てくる、こういう株主、この5つの分野にね利益を平等にね、平等って配分をしていくんだと、ということを考えると、我々が一番大事にしなきゃいけないのは分かるだろうと、
あれですね、アメリカは 1% の金持ちと99% のそれ以外の人たちに分かりました。その後に出てきた考え方が、今丹羽さんのおっしゃったような、株主と、うん、それから一部の社長たちだけで利益を持ってちゃいけないんじゃないかなっていう考えが、今やっと
日本に来た、
はい、アメリカではそろそろその動きが、まだ浸透してませんけど、その動きが出てきて、うん、それはもう日本にその動きが来てるんですか。
来てます。
本当ですか。
ね、日経新聞が書いたりね、うん、いろいろな評論家がね、書き始めましたね、
はい、
私が一番早かったと思うけどね、日本
では。そのことが書いてあるのが今回の社長ってなんだ、はい
は
い
は
い、
ただ、ね、そのまあ、アメリカでそういう動きにはなってるけど、
まだ
全然遅いですね、うん、まあ、日本にもそういう考えあるってことは分かってるけど、企業は460兆円のお金貯め込んでますね、うん、
それはね、金利がねゼロみたいなものでね、
はい、
金がね円安になってね、バラバラ金が出てきたらね、うん、貸してくれたらね、うん、何するんですか、
うん、
やることは何かっていうとね、うん、どこにも投資するところがないわけですよ、
はい、うん、
それほどね経済は、うん、ね、活性化してないのに株だけ上がってる、うん、何かっていうと、
うん、
もうしょうがないからね、買って上がったら売る、
うん、
買って上がったら売る、
うん、
だからね金利がなしてね、うん、金がいっぱいあってね、どこへ金使うのと、
うん、
借金を返してたって借金してないと、
うん、
とあ溜まってくるわけよね、うん、だから私が言ったのゾンビ企業というかね、うん、本来であれば潰れるような会社にも、うん、銀行とかなんかも地方銀行なんか貸すとこがないから、
うん、
貸すわけですよ、
はい、
ゾンビ企業、
だからゾンビ企業を生き返って、うん、ね、追加の次に、うん、金利が上がったったらこのゾンビ企業はほとんど潰れる、
うん、でも金利はもう上がらないじゃないですか。株は年金とかで全部買い支えてるから下がらないし、
でところがね、はい、株が上がらないと思ってるけど、
はい、
ね、円高になったら上がるざるを得ないわけですよ、
はい、円高に ね、
う
ん、
そうすると、うん、今ね、うん、この ETF という、ね、株は、
はい
は
い、
世界的にそうだけど特に日本はね、うん、もう上場企業のね、うん、何分の1かはね、うん、やっぱりね筆頭株主になっちゃうの、 うん、日銀がですよ、うん、日銀が買ってるんだあれ、
うん、
でそれを売るに売れないわけですよ、うん、政府が買っててですよ、
うん、
さあこれねどんどんどんどんマーケットに出てる株数がね、
うん、
こう買い占められていって、ね、
はい、
固定しちゃったわけ、
うん、
でどんどんどんどんそれ、ね、買う一方でしょ、
うん、
これで売る人はいないわけ、
うん、
ところがいつまでもそんなことできない、
う
ん、そう結局日銀がね、うん、損をするから、
はい、
売り始めた途端にね、
はい、
円高になってですよ、うん、それでこの日本はね、うん、金利上がった途端に借金をね、うん、ね千何百、ね、兆も、
うんうん、
その変えてるわけですよ、
うん、
でこれねえらいことになりますよ。出口なきね、うん、今経済の道を歩き始めて
千二三百兆の負債を抱えてます。それでこの後日本はオリンピックを迎えますね、
はい、
オリンピックの後には大きな不況が来るかもしれないと、うん、言われてます。
不動産の暴落、
はい、それはね、分からないけど今世界はね、
はい、
世界中は過去にないほどリーマンショック前の以上にね、
はい、
不良資産をね抱え込んでる、うん、不良資産が多いね。
危ないじゃないですか。
いやもう危ないことは分かってるんですよ、
はい、
ところね手の打ちようがないじゃないですか。だって売ろうと言ってね、
うんうん、
こんなところで売ってですよ、
はい、
ゾンビ企業がねやって金利がこんな安い時にね、うん、金を売ってその金どこへ持ってくの、
うん、
だから自社株を買う、
はい、
ね、というようなことになると、
うん、
要するに自分の株を、ね、うん、借金というか、
うん、
集まってきた金で買って、はい、また株を上げる株、うん、そうね、のれん代というのがね、日本でもねそういう方最近増えてきましたね。
丹羽さんが今社長で言い出したらどういう手を打ちますか。
やっぱりね、うん、一番大事なことはね、うん、新しい需要をね、うん、確保することですね。
新しい需要、
新しい商品、
はい、
新しいものを開発する、
はい、
それからね私は今持ってる、うん、もし金が余ったらね、うん、今の若い人をね、うん、
はい、
もうほとんどね強制的に、うん、海外ね留学生として出します、う
ん、学生さんとか
要するに、ね、うん、金はねどこに使うかといえばね、
うん、
人間の頭ね、人間のここの頭にね投資すべきです。
人間が成長するために、人間
を成長させるのにお金を使うんだと。
そう、ね、うん、企業にとって一番大事なものはね、うん、人間という資産です、
はい、
会社にもそうだし、うん、国にとってもね、うん、一番大事なものはね、うん、人間ですよ。
国のトップもも
ちろんそう。ところがね、うん、そういう意識がね、うん、日本の方はほとんどない、
うん、
でこれだけ人口減少とかいうとね、うん、資産がどんどんね、
はい、
将来減ることですよ、うん、
はい、
これ絶対日本は勝てなくなっちゃう、は
い、会社で言えばその社員にたくさん投資すること、学校で言えば大学のその
先生
分野、まあ、先生もそうですけど、うん、学生は分野を問わずにいろんなものを吸収する場所に、今なんか企業選手を育てるような感じに大学もなっちゃってますけど、そうじゃなしにもっと幅広い
人をね、
うん、
人間の品性とか、
はい、
品格とか、
はい、
ね、うん、やっぱり理性とか常識とかこういうものにね投資するんですよ。人間の頭に投資するのが一番ね将来性があるんですよ。
そうは言っ
ても道路とかね、うん、建物にいくらね、うん、投資したって何にも生まれませんよ、
は
い、
その場しのぎですからね、うん、建物なんかはね、やっぱり
人間に投資するんです、
はい、でも日本はあれですよ、この、まあ、ご存知と思いますけど世界に類を見ない低賃金の時代がずっと続いてるじゃないですか、うん、若い人にお金をあげないと、会社は、
いやそれはね、
ええ、
そういう若い人にあげないんじゃなくて、
はい、
若い人にね、
うん、
あげるような仕組みをね、
うん、
作っていかなきゃいけない。だってね、
うん、
貧しければよ、
うん、
貧しければやっぱりね、うん、企業の、ね、社長にしてもね、
うん、
できるだけそんなね、
うん、
給料をたくさん渡して会社が貧しくなるのはさ、
うん、
ね、避けたいわけですよ。
でもねそうおっしゃるけど、そのそういう仕組みを作んなくちゃいけないって言うんですけど、うん、日本の中の社会の仕組みはね、もう正規を減らして非正規で雇用して、それでこれがまた流動的になるために人材派遣会社があって、人材派遣会社が派遣するために大儲けしてるじゃないですか、
うん、だからね、
システムとしてこの若い人、 おかしいですよね。
意識変えないといけない。
やっぱりね、人間っていうのがね、最大の資産だということをね、経営者もね、政治家もね、あらゆる人が自覚すべき。それでね、将来の日本を考えたときにね、一番ね心配なのはやっぱり人材不足。
はい。丹羽さんのご本の中でちょっと感心したのは、この劣等生をね、排除しようとしてると、はい、社会は、で劣等生を一部こう排除したとしますね、そうすると残った中で、残った人の中で、この中でまた劣等生が生まれてくる
んです、ね、
これどんどんどんどん排除していくっていう論理は実に人間的じゃなくなっていくと、
結果人がいなくなる、
人がいなくなってしまう、
働き蜂のね、はい、労働のね、法則なんですよ、262だよね、
アリさんもそうです
ね、アリさんもそう、だからアリさん、はい、働きアリのね、だから日本もね、どの会社見ても、学校行ってもね、どこ行っても262です、だから全部ね、その全部優等生にしようと、それは無理です、集団を作ったら必ずね、2割優秀、6割はね、普通、ね、そしてあとの2割はダメ。
いや、そうだけど2割の優秀な人たちが、なんか優秀にその社会の上に立つ人たちが、なんかあんまり優秀な感じがしてきてないんですけど。い
や、だからさ、ね、心とね、とか頭に投資をしてないから、ね、だから私が言うように強制的でもいいから、日本を離れて日本を見てね、見なさいと、こんなにね、将来危ない国はないよと、要するに危機感がないんですよ、将来に対して、だからね、経営者もそうだし政治家ももう少しね、将来の国の姿をね思い浮かべばね、それは海外行ってみたらよくわかる。
日本の政治の桜の会とか、こう
そんなことで、ね、
IR の誘致とか、いろんなことやってますけど、
そんなことでね、日本のね、貴重な、ね、将来の時間をね、どんどんどんどんね使ってる、何にも生まれないんですよ、あれ。
はい、
ね、そこでやらなきゃいけないことは、そんなちっちゃな金がひょこひょこじゃなくてね、将来の日本の国の姿をね、君たちはどう思ってんだと、政治家の方々に語りなさい、ね、そしてそれに対して国民をね、どういう形でそういうね仕事をしてもらうかということを考えれば、私が言うようにね、金をね若い人に投資をして、海外へどんどんね、強制的に出して、それで日本を振り返ってみたら、アメリカは他の国に比べたらね、うちのね日本の国ってのは危ないんじゃないかと、
はい、
危ないって気づかない、
そうやって海外に若者はどんどん出ていくっていうんですけど、その肝心な若者自体もなんか外に出ていくことをちょっと嫌ってる風潮が、
いやだからね、外へ出すでしょ、
はい、
勉強して帰ってきたやつをね、大事にしないからですよ、大事にしたらみんな行きますよ、
なんか帰ってきたやつがまた阻害されたりして、
そうですね、何のために海外行ったのかって思うっていう話もありますからね。
それで目先にはオリンピックを過ぎた後に、丹羽さんはかなりのことがこう日本を悪い方向に持っていくんじゃないかと危惧なさってる。
そういう時にね、自然界がね、大荒れに神様が見ててね、
はい、
てめえら勝手なことばっかり人間やらがって、土を掘りまくってね、ビルを建てて ね、やりたい放題やって、私のね、入院と一緒だ、
さて、そんな丹羽一郎さんですが、最新著書社長ってなんだが講談社現代新書より946円で発売中です。あなたが変われば組織も変わる、一歩前に踏み出す勇気が湧くアドバイス満載です。そろそろお時間来てしまいました、今日はありがとうございました。本日のゲスト、元伊藤忠商事株式会社社長丹羽一郎さんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。